このマムシの子らよ、皆さんは皆マムシの子です。皆さんへの神様への怒りが迫っています。避けねばなりません。どうしよう、どうなされているのですか。さあ立ち返りましょう。悔い改めましょう。このマムシの子らよ、もし私がこんな風に説教したら私はどうなるでしょうか。多分散々な目に遭うことでしょう。すぐにチョルトゥさんのトイレの裏に引かれていき、お前はいくつだ、母親はドイツだ、そんな風に厳しい報復を受けるかもしれません。どう考えてみても洗礼者ヨハネの説教は何とも堅苦しい言葉でした。荒すぎます。少しひどいものでした。それなのに驚いたことに、洗礼を受けて出てきた群れの反応は否定的ではありませんでした。この険しい叱咤の前に、ええ、そうです、それならばどうしたらいいでしょうか、何をしたらいいですかと言って、許しを受ける悔い改めの洗礼を謙遜で皆受けました。民衆が皆洗礼を受け、もちろん先週の時間に見てきましたように、結果的には悔い改めにふさわしい果実まで実らせるには至らないまま告白で終止を打ったということは、何とも残念でやるせないものです。先週の時間のこのやるせなさが私たちにくれたメッセージは本当に大きいものでした。しかしヨハネの手厳しい言葉の前に反応して悔い改めの洗礼を受ける姿、他は分かりませんが、その時間、その時、その現場だけは切々たる本心が溢れていたことでしょう。御言葉の前に心を砕いて反応することが容易なことでしょうか。人の心とは本当に頑固なのです。自分の罪を告白する自白もまたどれほどたやすいことでありえましょうか。おのおの自分を非常に大事にして包む人生なので、よほどでない限り自分の過ちをあまり表に見せないにもかかわらずです。悔い改めの洗礼を受けて水に浸かって自ら上がりながら新しく誓う、その決断もどうしてたやすいことだろうかということです。ここで気になることは、何のためにたくさんの群れが悔い改めの洗礼の場所まで出てきたかということです。本文15節です。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。ユダヤの民は心から、そして差し迫って待望しています。メシアをです。もしかしてあの洗礼者ヨハネがキリストではないか、メシアではないかと言い、期待と希望でヨハネの洗礼の場所に出てきました。興味深いことは、ユダヤの民ならば全員が分かっています。メシアはダビデの子孫の血統から出てくるという事実をです。ところがヨハネは明らかにレビの子孫です。知っている人はみんな知っているはずなのに、ヨハネは血統からキリストの資格なしなのに、それにもかかわらず民がヨハネに対してメシアとしての期待と希望を持った理由は何だったのでしょうか。なぜなのでしょう。この質問の答えを探すためには、まずユダヤの民がどんなメシアを待ち望み夢見たかを確認せねばなりません。ユダヤの民が夢見るメシアの姿は、ダビデ王国の栄光を再建する新しいダビデのような王です。ダビデの時代のような経済的富裕、異邦の民族を屈服させる軍事的英雄、政治的自由と社会的正義に満たされた住みやすい平和国家を具現してくれる王を待ち望んでいたのです。言い換えると、この地でユートピアのような理想的な国を実現してくれる王、スーパーキングを期待するのが彼らのメシア信仰でした。 至極現実的で現世的な熱望です。ここで質問です。なぜユダヤの民は至極現実的で現世的なメシアを待ち望んだのでしょうか。人生の場所が涙ぐましいものだったからです。人生の現実に希望がないからです。どれほど物悲しく絶望的な人生の現実であったからそのようだったのでしょうか。本文のユダヤの民は BC586年バビロンの植民地から始まり、ギリシャ、ローマなどの当時の列国の植民統治下で600年以上悲惨な植民地生活を続けてきました。政治的な混乱と不安、絶え間ない戦争と大小の民乱、頻繁に発生する飢饉と自然災害などによって民の苦痛は到底言葉では言い表せませんでした。ここで現実的に直面した最も深刻な苦痛は経済的搾取でした。納税国家であるローマ政府で公式的に取り立てる固定税は14歳から65歳までの男性と12歳から65歳までの女性なら誰でも支払ってはならない基本の税金である人頭税、全ての穀物には 10%、ブドウ酒や果実には 20% を付加する土地税、収入の 1% の所得税がありました。これだけならどれだけ良いでしょうか。当時各地方の領主たちは自分たちだけ豪華な享楽、大規模建築事業、ローマ政府の高位層に授ける各種のロビー費用などを民の税金として充当しました。税金で充当しました。漁師が釣った酒の 25% から 40% ほどを税金として強奪したという文献の記録がありますので、言葉も出ません。ところが民の財布のお金が自分たちの小遣いのように搾取する指導者たちだけではありません。土地の大部分を所有していた当時の貴族たちは、地方の政治やローマ中央政治の舞台に進出されるためには、何よりもお金が必要だったので、小作人に過酷なほどの小作料を着服し、富を享受しました。そして、当時軍人はひどく低い賃金で家族を扶養し暮らすのは苦しいという口実で、自分たちの力を利用して、組みしやすい庶民たちの骨の髄まで吸い取って暮らすのが一般的な慣行でした。また当時のローマは税金を徴収するのに現地の人々で構成された税金徴収人、すなわち税理を雇用しました。当時税理は羨望の職業でした。なぜそうだったのでしょうか。富を増やせる近道だったかです。この税金徴収人の徴税権は競売の落札で決められます。徴税権を落札するために他人よりもたくさんの落札金額を書き出さねばなりません。大きするぐらいに書き出せないとなかなか税理にはなりません。さて、税理になりました。投資した落札額を回収せねばならないのではないでしょうか。いいえ、もう取り立てた分だけ自分のお金になったので、こまめに使い果たして書き集めねばならないのではないでしょうか。同族を、同僚を、隣人を絞り上げ、自分のお腹を満たしていた税理でした。そんな状況の中で、一般の庶民が正常な人生を生きていけたでしょうか。庶民たちの人生はむごたらしいことはすべて言葉で言い表せませんでした。税金に苦しむ庶民は高利貸しの犠牲になりました。当時、多くの税理が高利貸金業を兼ねていましたが、利子は年利 24%、月2分の利子を受け取りました。この高利の貸金による借金を帳消しにできない一般の庶民は、日雇い労働者になったり、奴隷になったり、場合によっては山賊になる場合もありました。ルカによる福音書10章に出てくる山賊にあった良きサマリア人の物語は、行く先々で山賊の群れに恐々としていた当時の暗鬱な状況を反映しているのです。 このように悲しみと信吟、涙とため息で苦しみ生きる民に、宗教指導者たちは決していかなる慰めや希望も与えることができませんでした。むしろ哀れな民の哀歓には耳を傾けず、自分たちの既得権の席を守ること、自分の名前を刻むこと、自分たちの懐だけ声太らせる職業宗教家に過ぎませんでした。そのために聖なる神殿は利潤追求と数字遊びに、血眼の宗教商人でいっぱいの強盗の巣窟になってしまいました。それでメシア信仰は涙とため息で生きる、どこにも誰にも希望を見出せなかった羊飼いのいない羊のようにさまよい流れていく一般庶民の切迫した現実的な信仰と期待で満たされます。その疲れと困窮の現実の中でなだめ耐えさせてくれる現実的で現世的なメシア信仰で、大多数の民は自分にパンをお腹いっぱい食べさせてくれるメシア、異邦の民族を征服し足を大きく開いて安らかに暮らさせてくれるメシア、不義のこの世の中で悔しさの中で生きる自分の心を爽やかにしてくれる正義のメシア、そんなメシアを心から欲し切迫した気持ちで待ちました。こんなユダヤの民の心理的貧困を利用して自分をメシア的な人物になりすまして民を扇動する出来事が頻繁に起こりました。かなり多くありました。また民はやはり少しでも力があり優秀さと卓越性が垣間見える名声が評判の指導者をメシアと期待し盲信し追随する出来事もありました。このように数多くの扇動に扇動され騙され哀れかわいそうな悲しき民は、洗礼者ヨハネは少しは違うのでは、洗礼者ヨハネには望みがあるか、ここには一筋の希望の光があるか、もしかして彼がキリストなのだろうかと言いながら息苦しい心情で洗礼者ヨハネの前に出てきます。ここには少しは良心のある、自分は今ちゃんと生きていると言えるのか、こんな風に生きればいいのか、これが信仰であり人生なのか、このままではもうダメなのではないか、もしかしてヨハネがキリストなら狂った自分の人生を一度投げ出して見れるのではないか、このように思い悩む、このように少しでも良心が残っている少数の税吏と軍人たち、そしてファリサイ派とサドカイ派も一緒に出てきました。ところで教友の皆様、洗礼者ヨハネがキリストでしょうか。洗礼者ヨハネにそんな能力がありますか。ヨハネの説教は心を突き刺す説教です。メシアのような光彩を放ちます。その前にたくさんの群れが集まり、彼らは告白します。悔い改めの洗礼を受けます。それで洗礼者ヨハネぐらいなら十分なのでしょうか。群れの告白の現場は大きな感動の現場でした。集まった群れが一人二人自分たちの醜く愚かな隠された罪悪を涙で打ち明けます。その一つ一つが告白される現場で罪の荷物に押さえつけられた人生は貧弱な実存を抱き込んでなすすべもなく探索し絶叫もします。この告白は悔い改めの洗礼に続きます。新しく生きたいと生きたい熱望と希望で一人二人と水に浸かってから自ら出てきて涙を拭います。この告白と悔い改めの洗礼なら十分なのでしょうか。 ただ一度の告白と洗礼の望みを持てるのでしょうか。いいえ、決してそうはなりません。結出した洗礼者ヨハネでもダメです。心のこもった告白でも悔い改めの洗礼でも十分ではありません。絶対に不足しています。とても不足しています。無理です。本当にキリストがお越しにならではなりません。それで今日の本文は、この哀れでかわいそうな、どこにも望みを置く時もない、羊飼いのいない羊のように不憫な民の前に、イエスが神様の息子として、メシアとして、唯一のキリストとして宣言され、確証される場面が今日の本文です。キリストの登場、カーテンを開いて登場した本当のキリストが出現しました。じゃん、ここにキリストが来られた。これが今日の本文です。本文21節から22節です。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が明け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。一度その時のその状況を描いてみましょう。生活に押しつぶされた数多くの群れが哀歓にやつれた顔をして、喉が渇きに渇いた、あいつとうずく心を抱きかかえてヨハネの前に出てきます。ヨハネは恐ろしくも一喝します。その一喝の前に胸を打ちます。一人二人と告白します。はい、私には告白することがあります。私には立つことのできない罪があります。はい、私は嘘をつくのを日常としていました。はい、私は自分の資産を偽り、他人を騙して生きています。はい、私は偽善者です。はい、私は誰かを死ぬほど恨んでいます。はい、他人を評価し悪く言い、罪に定めるのを楽しみました。はい、私は口で力で暴力を振り回しました。はい、私は勧誘しました。はい、私は自分自身には失望が、神様や恨みがいっぱいでした。はい、私は見た目だけで信仰者です。涙の告白と同時に悔い改めの洗礼を受けます。長い行列の民の洗礼がすべて終わる頃、特に見栄えのいいわけではない一人の青年が洗礼を受けます。まさにその時、天の声が聞こえてきます。これは私の息子だ、あなたのキリストだ、あなたの涙を拭ってくれる唯一のキリストイエスだ、この世の罪、あなたの罪を背負っていく子羊だ。私の息子、キリストイエスの死があなたを救うだろう。私の息子の死を食べて生きよう。私の個人的なことを申し上げることをご了承ください。私はずる賢い人を見ると腹が立ちます。声をかけるのも嫌です。私自身がよっぽどずるく計算高いにもかかわらずです。誰かが自分をもっともらしく装ったり嘘で飾るなら、とてもおぞましく醜いものです。私自身が仮想術に長けており、一つ二つの仮面をつけている程度ではないにもかかわらずです。私は自分の子供すらも愛せないでいることを暴露される時があります。だからといって私が暴力的な父親であったり悪い父親ではありません。子供たちは私が帰宅すると子犬のように飛び跳ねて尻尾を振りながら、尻尾はありませんが父親を飛んで迎えます。私はその程度はあります。しばしば私は、ああ私は困苦するものだと探索し信吟します。私の力と経験で労苦したすべてのことは 失敗でした。時にはうまくいったと、成功したと褒められる、その裏には自分の強欲と自分が汚くはためいているのを見ます。それがつらいです。人情に飢え渇きました。愛の私の霊が神の霊的なものに充満する時よりは、貧困で渇き揺らぐ時の方がずっと多いです。私は許しを受けねばならない罪人であっています。教諭の皆様の中で誰が私を許すことがおできになりますか。私をあるがままの姿で受け入れてくださる方がどなたかいらっしゃいませんか。ええ、躊躇されるはずです。ためらうはずです。なんだ牧師がこんなにだらしないのか、チェ、愚かな世間知らずに見えることでしょう。けれども、しかし、それにもかかわらず、キリストイエスは私を最後まで許してくださいます。無力な私を愚かなそのままで、シミがついたそのままで受け入れてくださいます。トゲだらけの私をしっかりと抱き寄せてくださいます。私のトゲに刺されて死ぬまで私を抱き寄せ、手放しません。ああ、私が誰だって、人が何者なのだ、人生が何者なのだ、創造主神が、神様の息子が、キリストがあえて私をわざわざ訪ねてきて死にさえされるというのか。神様がどうして私にこのようにまで熱心に、キリストまで木にかけられ殺すことまでなされる、その熱心さで私を愛されるというのか。それゆえ私は確かに望みはないが、無力そのものだが、ただキリストイエスのおかげで望みを重ね着します。日ごとにイエスによって徳を覆い生きます。日ごとにです。イエスが私のために2000年前亡くなられた、そうだろう、ではなく、日ごとに毎回その恵みの席の前に進み出て、キリストイエスの憐れみを欲し求め、寄りかかっていきましょう。いえ、そうしなくては生きる方策がないことを切実に学んでいっているという表現がより正確です。私にはキリストイエスは唯一の福音です。キリストイエスがいないなら私はどうなっていただろう。私の誠の心の誕生です。教諭の皆様、キリストイエスは後日確保された天国行きの飛行チケット程度ではありません。臨終の時や効力が発生する永遠の命の保険証書でもありません。さらにイエスは自分の希望を叶えてくれる打ち出の小槌でもありません。そして教会は1週間に1回印鑑だけ押せば未来が保証され、積立通帳の銀行でもありません。そして教会はただ疲れた気分を慰め安らかにしてくれる感情のヒーリングの場所でもありません。教会はいい言葉を聞く、教えを尋ね求める講義室でもさらにありません。教会はには真理があります。教会は真理を伝えます。真理を見せます。ここに唯一の真理があります。私たちの生きる道はこの真理だけです。キリストイエス、イエスだけがキリストであり真理です。この御言葉を叫び伝え、この真理を信じる人々が、真理だけで希望を持つ者が、 この真理だけで慰めを得て生きねばならない理由を探す者が共に一緒に生きるところ、それが教会です。教友の皆様、記憶いたしましょう。土の埃で作られたエノス、死ぬほかない存在の悲しい人生の実存たちが唯一救いを得れる名前、キリストイエスのみです。神様が吹き入れてくださる聖気が去ると、死んだ土に過ぎない人生が聖気を受け取れる道はキリストイエスしかいません。この福音だけが救いをもたらす神の力だからです。キリストイエスは私たちに差し出してくださる主の最後の手です。他のところを覗き込む理由はありません。最後のキリストです。唯一のキリストです。もはやこれ以上他のキリストの代替物はありません。ですから本当に壊さねばならない偶像は寺の仏像やその他の像の類ではなく、私たちがしつこく欲して望む数多くのキリストの代替物です。教員の皆様、私たちの教会にくださった神様の御言葉は、主の手が短いというのかです。この御言葉をイラストで卓越した表現で描いた作品があります。私たちの教会の30代の青年のある姉妹の絵です。教会のところどころに貼ってある修練会のポスターにも使用されました。あたかも今やへそのを切って出てきた無力で正気のない姿でうずくまっている人生、私たちの人生の実存をこれ以上に正確にうまく表現できるだろうかと思います。そんな絵です。そしてその人生に向かって長く強い手を差し出してくださる主の見ての絵です。ところがその主の手を釘の跡のあるキリストの手で表現したのは非常に素晴らしい洞察でした。私は尋ねました。どうして主の手を釘の跡のあるキリストの手で表現することになったのか。その霊感はどこから得たのか。姉妹曰く、今年の標語を知る前になんとなくイエス様の手を書いたんです。釘の跡を消しましょうか。いいえ、消してはいけません。主の手が短いというのか。はい、短いですよ。私は短すぎに見えますよ。私にだけこのように短いのではないですか。なぜ私の人生はずっとこんなに苦労せねばならないんですかと探索なされる方がいらっしゃいますか。ここに主の手、釘の跡があるキリストの手が私たちに向けられています。そのキリストの釘の跡のある血のついた手が探索する私たちを掴んでいます。私の前に広がる数多くの否定的な現実と耐えられない諸々の状況があるといえども、この釘の跡があり血のついたキリストイエスの手なら耐えられるのではないでしょうか。愚かな私のために死ぬまでして愛されたキリストイエスのこの釘の跡のある手よりも強力な手がこの世のどこにありますでしょうか。醜い私のために死も嫌がられなかったその血のついたキリストのイエスの手より長い手がこの世のどこにあるというのでしょうか。教友の皆様、私たち釘の跡のあるその主の手、血のついたその主の手、キリストイエスの手だけを望み寄りかかり、寄りたたんで耐えましょう。ふらふらして足を引きずるといえども、崩れて倒れて壊れようとも、 キリストイエスの手を握り、もう一度起き上がり、進んで生き抜きましょう。私たちのガクガクと震えるひ弱な手といっても、釘の跡のある血のついたキリストイエスの手だけをしっかりと握りしめ、黙々と自分に与えられた役目の歩みを歩み続けましょう。お祈りいたしましょう。本当に神様、物悲しい現実と辛い人生を生き抜こうと涙とため息で苦しんでいたユダヤの民がメシアを欲し待ち望んだように、私たちの霊も主を見つけることを渇望しています。神様、本当にきついです。ヒリヒリと痛みます。人生は本当に難しいです。私ができることはこんな信心と短足の訴えしかないことをお許しください。私の無力感とみすぼらしさ、限界と渇き、失望と落胆、恐れと在籍感、空虚さと無責、無意味にふらふらし足を引きずる私たちの前に、キリストとして現れた主よ、私があなたのキリストだ、私の手をつかめ、そうです、その通りです。釘の跡のある血のついたキリストイエスの手なら大丈夫です。それなら耐えて踏みとどまれます。それなら生きられます。たとえ今へその緒を切って生まれた赤ん坊のように無力な実存の自分の人生とは言っても、私たちに向けて差し出してくださる釘の跡のある手だけをしっかりと握り、そのキリストイエスの手だけを欲してより頼み生きることを決断しましたので、主を今のように私たちを最後まで掴んでください。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右の座に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か喧嘩、私たちはあなたのために一重死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私を愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配する者も、現在の者も未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。主よ、この真理の御言葉なら十分です。十分すぎます。イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。